ヒデのリトルラジオ第564回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第564回収録をしております。本日9月16日日曜日、時刻9時を少し回ったところでございます。いつもより少し早めの収録開始となっております。また、久しぶりというか、今回は多分ですけれども私一人の回となるかと思いますので、どうぞ温かい目で耳で、お聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、ではまずいつも通りの感じで始めていきましょうか。お天気ね、ここのところまあ、あの真夏の暑さというのはもうすっかり影を潜めたわけですけれども、それでも、湿度がね随分と高くて、ムシムシとしたそんな一日でした。また今日は岐阜市内、かなりね残暑厳しいといったそんな表現が当てはまるかと思うんですけども、道路上のいつも通り、温度計が31度とか2度とかその辺差してたりして、日中は随分と暑い一日になりましたね。今週といいますか、そうですね、今週1週間なんですけれども、明日は、祝日、敬老の日で、ハッピーマンデーで月曜日になってるんですよね、多分ね。17日、敬老の日。まあ、多くの方、お休みの方多いと思いますけれども、ちょっと不安定な一日になりそうですね。雨ですとか、局地的な雹とか、そんなね、こともありそうですので、まあ、おおむね、天気は晴れではあるんですけれども、どうぞお気をつけて過ごしていただければと思います。そして、週明け、ね、休み明けの火曜日は、日本付近は高気圧に覆われてと秋晴れというふうに出てますので、このあたりからちょっとね、秋らしい日差しが戻ってくるかなと思ったんですけども、ただやはり残暑が結構厳しいというふうに出てますので、多分30度超えるそんなところも多いかと思います。そしてこの秋晴れ長く続きませんで、土曜日頃にかけてまた、ちょっとぐずついてくると。金曜日から土曜日あたりちょっとぐずついてくる。ただまたね、これもすぐに変わって、23日日曜日には、また日差しが戻るというそんな天気が続くようです。女心と秋の空とはよく言ったもので、こんな、まあ、慣用句、皆さんも口にしたり聞いたりすることあると思うんですけども、これちょっとね、今気になってというか調べてみたら、実は、まあご存知の方多いかもしれませんけれども、もともとはこの慣用句、男心と秋の空というのが始まりだったそうです。で、私初めて知りまして、この件につきましてですね、ちょっと、うろ覚えというか、うろうろっと知識、今ぼんやりと調べてみたんですけども、この言葉ができたのが江戸時代の頃に遡るそうで、その頃というのは当然、江戸時代ですから、女性が浮気するというのは、まあ、命を落とすほどの重罪、ね、そんな罪だったんですが、ただ、当時男性の浮気というものに対しては、まあ、寛大だった、そんな時代ですね。江戸落語なんか聞いてるとそんなような話よく出てきますし、ちょっと前の、なんとか男とちゃんと覚えとけ、映画でもありましたよね、大泉洋さんのね、そんな、映画でも描かれてますけれども、つまりこの、ことわざができました江戸時代の頃というのは、移り気だったのはもっぱら男性の方だったと。そういうことで、まあ、この男心と秋の空というのは、そのように、例えば若い娘さんたちに、男ってのはね、男心と秋の空っていうぐらい、移る気だからというような、そんな、警戒をするように言いましめる言葉だったり、そんな風な、ことで、男心とというのがそもそもだったそうです。で、このなぜ今ではね、なかなか男心とというのは聞くことはないんですけれども、徐々にこれが女心と秋の空というふうに、言葉が変化していった。これはなかなかね、興味深いんですけれども、 時代がどんどんと進みまして明治そして大正となってきますと、いわゆる洋風の文化ね、西洋の文化が入ってきまして、で西洋のイギリスのことわざにですね、女心と冬ひでりとか、あとは、女心と冬の風ということわざがあるそうでして、まあこれは強風とか、あとは弱風などに変化しやすい冬の風ということを女心に例えたものということでして、そんなことわざもあるようでございます。そして、時が進んで大正デモクラシーの頃、当然女性の地位というのはどんどん上がって、江戸の頃のように、女性も浮気をしたりすることが、まあね、褒められることではありませんけれども、やや寛容になってきたということで。ただこの、女心と秋の空というのは皆さんもどんな時にね、使われますかね。まあ当然その色恋というところによく使われることはあるんですけれども、意外とそれ以外にも、その、女性の、いわゆる感情の起伏の激しさとか、喜怒哀楽の、この、移り変わりの速さというところで、女心と秋の空というような、割と広い意味で使われることが多いと思うんですけれども。ですので、先ほど一番最初に出てきた男心と秋の空というのは、まあ、どちらかというとその恋愛感情、そちらに割と焦点が置かれているというものであれば、この女心と秋の空というのは、割と女性のその、コロコロと喜怒哀楽が変化する、そういったことに使われるという風で、ちょっとニュアンスが違うのかなというような、そんな言葉らしいです。私初めて知りました。ですから、ちょっとね、あの皆様、なんとなく頭にぼんやり入れておくと、こんな、あの、豆知識みたいなところでね、嫌がられるんですけどもね、こういうこと言うとね。はい、そんなわけでして、今週は、まさにその、コロコロと移り変わる秋の空、そんな一週間になりそうですので、どうぞ日々の、天気予報など気にして見ていただければと思います。さて、いつも通り YouTube の方でこちらの、チャットも解説してますので、よかったら皆さんそちら書き込みいただければと思うんですが、まあいつもよりも早いということもありますし、明美さんがいらっしゃらないということもあるので、当然人数的には少ないんですが、それでも聞いてもらっている方本当にありがとうございます。シスアドさん、そしてサトシさん、こんばんはとご挨拶いただいてます。ありがとうございます。いつもの通りそんな天気の話から始まったわけですけども、先週というかね、今日までこの一週間振り返って、いろいろな出来事ありまして、つらつらっと思いつくままに、お話を少し進めていきたいなと思うんですが、まずはこちら今収録しております16日日曜日なんですけれども、先ほどですね、夕方頃に、一報入りました。訃報です。女優のキキキリンさん、お亡くなりになられたということで、去年75歳ということでございました。ずいぶん前から、癌がもう全身に転移してということで長くないという話、ご本人も含め、お話をされておりまして、前もちらっとお話ししたかな、あの割とね、その記者の方とか、まあ、映画関係のそのインタビューなんかでも、私が本当はいつ死ぬか知りたいとか、そんなねことを冗談めかして自分から言ってたというようなことも聞いたことありますけれども、ここ最近のというか昨年ね、万引き家族での公演もありましたし、私が見に行った、森のいる場所という映画、それ以外にもまだ数本昨年出てたような気がするんですけれども、大変に、精力的に活動されていて、作品をどれも見るね、あたり、もう本当にキリンさんじゃないと演じられないと言っても過言じゃないような、そんな役を、見事に演じられてましたので、随分と、ね、本当に全身がんとかね、あ、全身がんじゃない、まあ、がんがそんなことになってるのかなとか、ちょっとそんなことを忘れさせるような、それぐらいの、活動をされてた方でして、ちょっとね、今の今日なので私もまだちょっと気持ちも整理もついてませんけれども、少し前の映画になりますけども、リトラジでもお話ししました、アンという映画、こちら の、ね作品でも、大変な公演をしておりまして、あの映画での、キキさんの役どころというのを考えると、はい、まあアンもそうですし、今言った万引き家族や最近の映画も含めなんですけども、やっぱり代わりが見つからないというか、まあ、コメディエンヌという言葉だけでは片付けられない、そんなような本当にあの唯一無二の俳優さん、よくねこういうことは、まあ、女優さんや男優さん亡くなられると、まあ、皆さん当然こういう表現になるんですけれども、表現自体は決して大げさじゃなく本当に唯一無二な、俳優さんだったなというふうに思います、またね少し落ち着いたら、作品なんか少し見直してみたいなと思いますけれども、皆様も、キキキリンさんの思い出とかね、見られた作品様々あると思いますけどもね、さっきもコメディエンヌって話をしたんですけども、まあインタビューなんかでも、お答えになってたのをちょっと思い出して、まあ人をねこう見て観察してそれをこう役作りにフィードバックするっていうのが好きなのみたいな、そんな話をされてたのを思い出すんですけれども、つまりコメディとかコントというところで、本当にその人のね特徴とか一般の方の特徴を捉えて、コントにしたりする人たち方というのは大変たくさんいらっしゃって、例えば、まあ、漫才なんですけども、中川家のね、お二人なんかは本当にそういったことがとても上手かったりしますし、あとはもうちょっとこの役者寄りだったりすると、まあ、一世尾形さんとかというのもちょっと思い出されたりするんですけども、ただやっぱりコントとか一人芝居というのとは木さんはまたちょっと違うところというかね、まあ、当然その見たり聞いたり、したものがその役の中に出てくるんですけども、特に、まあ、これも特にかな、まあ、ここ数年のその作品なんか見てると、それは完全にアドリブでしょっていうね、セリフだったりとか動きだったりとかっていうのが随所に見られて、ただそれが決してオーバーでもないですし、その役の方ならまあそういう表現とかそういう動きするよなっていうのがとってもね、よく出てきて、それがその役とかその作品のリアリティをものすごく高めてるなというのが、私の中のキキキリンさんの印象ですね。キキさんだけはねちょっとね注目して、特に大勢がいるシーンでのキキさんの動きというのをちょっと注目して見てたりすると、多分どの作品もそうなんですけども、ごそごそ動いてるんですよキキさんが。なんかティッシュで鼻かんでみたりとか、なんかその辺拭いてみたりとか、オーバーじゃないんですよ確かにね、まあ、おばあちゃんならそういうことするよねっていうような、そんなような、印象がすごく強くって、ともするとそういうのって監督さんによっては意図してない動きだったりして嫌がる監督さんもいるのかもしれませんけれども、ただ作品としてそれを見る限りでは全く嫌味もないですし、その動きですとか、アドリブで発したセリフですとか、あとはボソボソっとね全然オンマイクじゃないところでなんか喋ってたりとか、そういうのをね、見たり聞いたりすると、まあ本当に何度も繰り返しになりますけども、まあキキキリンさんじゃないともうできないよなというような、そんな、役どころ、演技なんだろうなというふうに思われます。本当に日本映画にとってはとても重要な、キーパーソンだったと思いますけれども、心からご冥福をお祈りしたいと思います。なかなかね、今週1週間いろいろとショッキングなお話というかショッキングなニュースたくさんありましたね。まあ、さらっといきますけども、繰り返し繰り返し何度も何度もね、ワイドショー等で、 放送されてますけども、あの吉澤ひとみ容疑者っていうのもね辛いんですけどもね、我々も、まあ、モーニング娘。ずっと見てきた世代ですし、それこそ吉澤ひとみさんとかね、石川梨花さんとか、あの辺のそのオーディションの頃から見てた、世代の人間としては、彼女のあのね、連行されていくシーンなんかも含めて、ああいうのを見るのはとても辛いんですけども、ただ、その繰り返し繰り返しの、ね、事故を起こした、様子のドライブレコーダーの映像を見る限りでは、うん、もう何の釈明も弁解もできないなというような、そんな映像でしたし、とてもショッキングな、映像だったふうに思います。あんなに繰り返し流す必要あるのかなとも、ね、まあ、いつものことなので置いといたとしても、うん、あの、よそ見してたのかなっていう気もしますね。例えば、あの、視線をね、例えば、あの、スマートフォンなんかに落としてて、前方に気がつかずに、まあね、あの、どんな弁解も釈明も何もないですけども、それで、ほぼノーブレーキというか、ほぼじゃなくてノーブレーキですよね。で、突っ込んで、何か当たった音がしたから、反射的にブレーキを踏んで、そのまま、何が起こったかを一瞬にして察知して、パニック状態で逃げ去ってしまったというのが、うん、まあ、あの映像から見て撮れる感じかなと思ったりもしますけども、うん、まあ、あの映像を、ね、繰り返し繰り返し流すことの意味というのはあまり、ね、褒められた演出だと思いませんけれども、ただ、我々日々、ハンドルを握っているドライバー、運転者としては、あの、まあ、これ吉田さんの映像だけじゃのみならずでね、あの、ああいった事故映像というのは、あの、作られたものじゃないので、リアリティというのがそこに存在してて、そのリアリティの中には、教訓となるべきものがたくさん映ってるわけですし、ね、あの、我々としては本当に、あれを見て、まあ、こうなるんだということを肝に銘じて、ハンドルを握り、アクセルを踏み、ブレーキを踏みという、運転を心がけたいなと、まあ、ただただそう思うだけですね。うん、ただあとは、まあ、吉澤さんがね、本当に素直に、ちょっと、あの、今発表されている弁解の弁というのはあまり褒められたものではないので、正確にきちんと自分の気持ちとかね、あの、しっかりと、あとはもう当然罪を償ってという風で、はい、いただければなと、まあ、そんな感じでございますかね。うん、はい、大張君、そしてジャクソンさん聞いてもらってます。ありがとうございます。あ、なんか随分と大勢の方が聞いてもらってありがとうございます。嬉しい限りです。あの、皆さんいいですか、3連休の真ん中ですよの9時にこんなね、ラジオ、あ、こんなラジオっていうのもあれですが、そうそう、じゃあもう先に言っときましょうか。あの、ラジオって話を出たんで、まあ、暗い話というかね、ちょっとそんなショッキングな話、悪い話、バッドニュースが続いたんですけども、うん、まあ、これもちょっと見方によってはバッドニュースなのかなと思うんですが、まずラジオの話題としましては、中島みゆきさんが、パーソナリティをやっておりますオールナイトニッポン月一という番組がございます。月に一度、日にち、曜日は決まってんのかな、日にちは決まってないという風で、月に1回どこかのタイミングで、中島みゆきさんがオールナイトニッポンで、2時間3時間ぐらいかな、お話をしている、そんな、番組があります。私も当然リアルタイムで聞くことはなかなか難しいので、録音しては、ずっとね、聞いてるリスナーではあるんですが、この中島みゆきさんの、オールナイトニッポン月一が、とりあえずという表現で彼女は言ってましたけれども、一旦、終了ということで、また、この月一の前もね、当然その、ずっとオールナイトニッポンやってましたし、中島みゆきさんとラジオというのはもう切っても切り離せないような、そういった、関係メディアだと思うので、またどこかで戻ってきてくれるとは思うんですけれども、まあ、中島さんの活動もちょっと多忙を極めてくるということもあって、そちらの方に集中したいというのも、まあ、一つあって、一区切りということで、まあ、ちょっと残念ではあるんですけども、今回のラジオが つだったかな、もう終わったのかな。まあ、あのラジコプレミアムでタイムフリーなんかで聞けると思いますので、はい、あのよかったら聞いてみてください。そして、これはとても、嬉しいニュースが飛び込んできました。TBS ラジオの方で、来月10月のです、10月から、なんと木梨憲武さんトンネルズ、のラジオが、開始されることになりました。週に1回。そしてまたこれも、時間帯とか曜日がとても木梨さんらしいというか、面白い時間帯、日曜日の朝の6時からというとても絶妙な時間に、それもなおかつライブです、生放送で、はい、木梨さん朝の TBS ラジオ日曜日ね、10月から、始まるということで、これに先立ちまして、のりたけ山というカンニングの竹山さんと木梨さんが、特別放送を先週先々週くらいかな、お話ししてまして、そちらでも、お話はしてたんですけども、まあライブでやるということにも、とてもこだわりを持ってますし、そこでいろんな企画をね、木梨さんが今考えてる企画をお話ししてたんですけども、うん、やっぱりもうなんかこう企画案というか、いかにそのメディアを使って面白くするかとか、あとはまあ当然自分の立場とか人脈とかというのを使って、こうエンターテインメントするかということを本当によく分かってる方だな。まあとんねるずお二人ともなんですけれども、そういった、企画がかなり盛りだくさんになるということですので、10月から始まります朝の6時、まあ、これもリアルで聞くというのは、でもね、なんかね、リアルで聞くとすごく面白そうなんですよ。なおかつその関東近郊のいわゆる TBS の、ね、一般的なところ、ゲスト、質問じゃないや、悩み相談をしたいという話になったんですけども、悩み相談も電話とかでするんじゃなくって、スタジオ来ちゃいなよみたいな、そんな風で、悩みがある方は、投稿するといついつに、まあ、このね日曜日の6時に TBS ラジオに行って、そこで、木梨さんと悩みをね、こう相談ができるという、そんな企画だったりとか、はい、かなり、面白そうなラジオになりそうです。これはとてもね、楽しみなお話でございます。皆さんどうです、ラジコプレミアム入ってます？入った方がいいですよ。というか、まあ私みたいなラジオ好きなので、どんだけ聞いてんだっていうようなことなので、なかなかね普段入っても聞けないやって方も多いかもしれませんけれども、録音するのもそんなに難しくないですので、フリーウェアとかいろいろありますのでね、そういうので楽しむ分には、個人で楽しむ分には何の問題もないですし、もちろん在京キー局、ね、TBS を筆頭に、面白い番組たくさんあるんですけども、それ以外にも地方局でもたくさんね、興味惹かれる番組ありますしね、はい。ラジコ、この機会に皆さんどうですか？私一銭ももらってませんよ。はい、ラジコプレミアムは多分、確かですけど、月400円ぐらいで、全国の AM、FM の加入曲が、聞けるはずです。はい。で、なおかつ、遡って1週間前まで聞けますのでね。はい。よかったら、ラジオ、面白いですよ。シサードさん教えてもらいました。先ほどの、中島みゆきさんの、オールナイトニッポン月一、やはり今日でしたね。ありがとうございます。今日というか、まあ、日付変わって17日になるんですけども、まあ、業界的に言うと27時というね、大変深い時間から、まあ、深夜3時なのかな、5、6、7、そうですね、3時から、最後になりますからね。ぜひこちらも、まあ、リアルで聞くのは難しいと思いますので、録音してでも聞いてみるとよろしいかと思います。まさか、リトラジリスナーの中に、中島みゆきさんのラジオを一度も聞いたことがないなんていう方はいらっしゃらないと思いますけども、もしいらっしゃって、このラジオをきっかけに、じゃあ最後ぐらい聞いてみるかって、初めて中島みゆきさんのラジオを聞く方がいらっしゃるんであれば、その驚きは、凄まじいものかもしれませんけどもね。まあ、知ってる方がばっかりだと思いますが、はい、そんなことでございます。 さてさて、ちょっとローカルな話になりますけれども、今週1週間のお話としまして、また岐阜というのが、これも悪いニュースの方で取り上げられまして全国ニュースになりました。岐阜市内でトンコレラ、豚のコレラが発生しまして、各地で消毒作業ですとか、あとは発生源の特定とか、まあ、今現在ね、そういった処置を行っているということで、聞きかじった中では、まあ、このトンコレラのいわゆるそのウイルス自体が、日本国内では今まで存在しなかった海外からのものだというところ、そして、しばらく前に、その養豚場のそばで、イノシシが、用水路で死んでいるのが見つかり、まあ、そのイノシシからもいわゆるそのトンコレラの陽性反応が出たということで、どこからどういう経路で持ち込まれたかというのが今現在調査中ではあるんですけどもね、岐阜市内走っておりますと意外と要所要所でいわゆる消毒ポイントというのを作って、まあ、そういったところに出入りする車はそこで消毒を行うという作業を今、まあ、岐阜市含め近郊で行っているということですね。うん。まあ、このトンコレラにかかった豚というのは、人間がそれを食べたところで特に害はないということではあるんですけども、とても感染力も強くって、豚なんかもね、まあ、すぐに、まあ、死んでしまうということもあって、もちろんそこの養豚場の豚は全て、廃棄されたりとか、まあ、近郊でもそういった消毒作業が、ね、行われたりして、拡散拡大を被害の拡大をはならないように努めているんですけども、岐阜の JA を中心としまして、いわゆる岐阜の豚というのをね、ちょっとねブランド化して売り出そうというのがここ数年、頑張ってやってまして、ちょっとね今軌道に乗りかけてたところなんですよね。ミノヘルシーポークなんていうものをね、ブランド豚として、今売り出してたところだったんですけども、ちょっとそういったところにも冷や水をかけられるような状況になりますね。うん。まあまあまずは今そういったことで拡大を防ぐというところと、まあ、発生源を追求というところだと思うんですけども、はい、ちょっとね岐阜という地名のニュースが、バッドニュースの方で広がってしまったなというふうな、そんな感じですね。小針くん、ラジコプレミアム、プレミアムに入るほどラジコを聞かないんですよね。そしてなぜかラジコを2台、購入してしまいましたというふうで、はい、PC でラジオを聞くと、もしくはあれですよ、スマホでのラジオ視聴というところを考えるとラジコプレミアムはいいですよ。あとは小針くんどうなんだろう、興味のあるね、バイクに特化したラジオとか、あれあれ KBS 京都という京都のラジオ局で、土曜日にやってる、京トリアルっていうチュートリアルの2人がお話ししてる、これももう随分長いことやってるラジオ番組があるんですけども、あの2人は多分小針くん知ってる通りバイク好きの2人なので、ちょくちょく、バイクの話がかなりコアな、我々が聞いてても写真もちょっとわからないぐらいのバイクの話結構してますんで、はい、それ聞くだけでも結構面白いですよ。まあ、それ以外の話も当然チュートリアルの二人なんで、とってもね、面白いんで、はい、そんなバイクの話もありますよ。ラジコプレミアムで聞けますから、はい。あとは、そうですね、安室さんの引退。まあ、彼女に関しても、ここ数日、いろいろとテレビ、ラジオね、賑わしてますけども、まあ見てて思うのは、ほとんどそのインタビュー答えてる方がそうなのかもしれませんけども、いわゆる同性のファンが圧倒的だなという感じがしますね。あれほど同性に愛されて、ここまでスーパースターというか、ね、トップで走り続けたアーティストというのもなかなか珍しいなという感じですね。うん。 やっぱりね、女性には男性、男性には女性というのが、まあ、当たり前っちゃ普通なんですけども、まあ、もちろん、安室奈美恵さん、ね、お好きな男性の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、それでも、やっぱり、いろいろとファンの方の顔ぶれ見るにつけ、同性ファン、なおかつ同世代のファンかな？割と世代広いですよね。うん。昨日で一旦、まあ、ライブ活動、沖縄でね、最後のラストライブやって、今日はなんか花火大会やってるとか、そんな風だったみたいですけども。うん。まあ、これもちょっと人時代っていう感じですね。一時代が終わったなという感じで、我々も、さっきの吉田さんじゃないですけども、安室ちゃんも、本当に出てきた頃から、ポンキッキーズで、ね、鈴木蘭々とキャッキャやってる頃から知ってるし、まあ、もっと前から言えば、スーパーモンキーズの頃から知ってたりするんで、ね、あの子がああなって、こうなって、ああ、もうこうなるんだ、みたいな、そんな、ちょっとこれも考えは考えとしてありますけどもね、うん。まあまあ、表舞台に立たなくなるとはいえ、ね、何かで出てくるのかな。でも、山口百恵さんのような形になるのも一番いいのかもしれませんね。ファンの方も、そのあたりは、ね、とても、こう、そっとしておきましょうみたいな雰囲気もありますのでね。はい。しばらくは、ファンの方には喪失感というのもあるかもしれませんけれども、はい。彼女の、ね、安室さんの思いを尊重してという、そんな、人自体が終わっていくという、そんな、これも象徴的なニュースではありますね。すごいですね。30分も一人喋りで冒頭お話ししてますけども。あとは、そうですね。大阪直美さんの話をちょろっとだけ思ったことをお話をさせてもらいますと。まあ、ね、とても誉れですよ。はい、日本人だ、日本人じゃないだとか、そんな話をガチャガチャ言ってますけども、全然関係なくって、大阪直美という、その一人のプレイヤーの戦い方、ね、が、とても素晴らしい。もう、ただそれにつきますけども、今回対戦した、セリーナ・ウィリアム選手、うん、まあ、彼女に対しては、ちょっと、まあ、彼女だけじゃないんですけども、私あまりというか、うん、肯定できない行為の一つとして、やはり、自分の、うん、商売道具であるものを、自らの喜怒哀楽じゃないですけども、感情で、破壊するというのは、まあ見ていて当然気持ちいいものじゃないですし、まあそれを行ってしまう人物に対しては、あまり、こう、好感は持てないという、ただただそれだけですね。うん。やっぱりね、もちろん、わかりますよ。自分のプレーがうまくいかないとか、自分の思ったように体が動かないとか、ね、彼女の場合は出産して、ね、復帰初の全米、ね、US オープンで優勝で飾ればっていう、まあ、いろんな思いもあったんでしょうけれども、ただ、だからといって自分のプレーや、まあ、そのジャッジ面、ね、が不服だからといって、ラケットをあのような、破壊をするというのは到底褒められた行為じゃないと思いますし、ラケットを折るとかって、ね、行為としてはそれだけなのかもしれませんけども、そのラケットを彼女が使うにあたってはどれだけの人がどんだけね、こう、開発やら、時間やら、何やらかんやら、つり込んで、お金もそうでしょうし、気持ちもね、すべてのものがあそこに詰まってるわけじゃないですか。ね、ラケット一本とはいえ。それを、感情一つで、あのような行為をするというのは、うん、やっぱり、まあ、これ今、セリーナさんのお話だけですけども、例えば同じように、バットとかね、こう三振をして、へし折ってしまったりとか、まああまり見ないかもしれませんけど、グローブを投げつけるとか、まあ他のスポーツなんかでも、まあ往々にしてそういうシーンがあったりもしますけども、うん、やっぱり自分の道具を大事にしないというのは、うん、ちょっともうそれだけでね、その人の人格というか、まあね、わかっていただけるかと思いますけども。 はい、ただただそこですね。うん。対して、ちらっとこれもぼんやり知識で申し訳ないんですけども、大坂なおみ選手、ヨネックスがスポンサードしてるんですけども、これは結構逸話というかね、あって、彼女が10歳ぐらいの時にお母さんがヨネックスの方に、ぜひうちのナオミをスポンサードしてくださいみたいな話をして、でヨネックスの方がいらっしゃって、まあお姉さんも含めてかな、まあいわゆるスカウティングをしたところ、報告としてはまあそれほど目を見張るほどの選手じゃないというような、そんな報告でスポンサードはまあしないという方向だったみたいなんですけども、当時のヨネックスの社長さんか何かが、まあでも10歳でそこまで頑張ってるね、少女がいるんであれば、まあできることはしてあげましょうというような、そんな心破壊があったということで、現在もね、ヨネックスのラケット使って、今回の優勝ということになったみたいですけども、優勝後のね、インタビューとか、まあ、サイン会のそのファンの方とか、なんかテニススクールのレッスンをちょろっとやる、そんなところで、そのレッスン生の子なんかも見てると、このラケットを、大坂選手と同じなんで、同じモデルなんですってすごく嬉しそうに、なおかつ、こう、自信満々で答えてるね、女の子の姿見たりすると、うん、そういうのっていいよねって、やっぱりウィンウィンじゃないですか、ヨネックスにしてもね、大阪モデルはものすごく今売れてるって、そんなお店の方も言ってましたし、うん、企業がそのプレイヤーに対して、スポンサードするっていう意味ね、ここを考えると、うん、話が戻りますけども、感情で叩き寄るというのはやはり、うん、褒められたことではないなという、ただちょっとね、そこだけを思って、シーンは見てましたが、はい。まあ、とにかく、これもいろんなところで言われてますけども、ね、大坂なおみ選手まだ20歳ということで、これからですし、女子プレイ、テニス界って本当に女王の座って目まぐるしく入れ替わる中でも、今までのね、ちょっとこう安定した、セリーノ・ウィリアムスっていうね、最高の女王がいたんですけども、まあ、そこを打ち負かして、ですからね、また今後の戦いとか試合、ね、ちょっと期待したいですね。うん。さて、長々と、今週起こった出来事を、思いつくままにお話ししてまいりましたけども、今週もメールいただいておりますので、まずはそちらご紹介しまして、また後半時間がありましたら、何かお話しできることがあれば、ね、お話ししていきたいと思います。もう少々お付き合いくださいませ。では、今週いただきましたメールご紹介しましょう。ホイホイさんのメールからです。気象の異常あれこれというタイトルで、イレギュラーの放送日となっても私の投稿が対応できていることに満足しているホイホイです。皆さんこんばんは、ありがとうございます。先週ね、本当にイレギュラーで申し訳なかったです。後からサトシさんからも、はい、その件に関してはメールいただいてます。また投稿ネタで二人の会話がどのようにとっちらかるかが楽しみにしています。ホタテ戦争の前回ネタでは成功です。はい、もうどういう風にどちらかったかも忘れてますけども、ごめんなさい、今日は私一人なんで、私の思いだけをお話しさせていただくことになってしまいますが、温暖化による気象状況の異常はどうやら本物の感を呈しています。異常な高温、大雨など各地で観測史上初めてなどの記録をしています。これを書いている現在も905ヘクトパスカルといった強烈な台風22号がフィリピンを直撃しています。アメリカでもカテゴリー4といったハリケーンがカリフォルニア州に上陸し、100万人の人に避難命令が出されました。普段は来ないと言われているハワイにも2つのハリケーンが立て続けにやってきました。台風21号も50数年ぶりに大阪に上陸し、ここでも観測史上初めてといった強風で近畿地方に多大な被害をもたらせました。大阪湾では140年に一度という3メートルもの高潮で、関西国際空港は冠水被害に遭いました。琵琶湖でも面白い現象がありました。琵琶湖は琵琶湖大橋を境として南湖と北湖に分かれています。観測史上最大の強風や台風の低気圧によって琵琶湖の水が北湖、北の方へ押し戻され、 南湖の水位が一時1メートルも低下したという現象があったようです。神奈川県人による久しぶりの滋賀県情報です。台風シーズンはまだ終わっていません。今年は多くなる様子です。過去に最も多かった台風は39号までだそうです。ではではといただきました。ホイフさんメール毎週ありがとうございます。はい、まあこれが温暖化、まあなんでしょうね、大まか、まあほぼほぼそうなんだろうと思いますけども、先ほどありました、台風ね、まあ日本は今回ちょっとそれてますけども、このフィリピンの方に、上陸しました台風22号ですけども、現在の、発表では59名の死亡が確認されているということで、かなり大きな被害が、フィリピンの方でも起こっているようですし、先ほどありました、カリフォルニアの方に、ね、向かっているハリケーンも、なんかニュース映像を見てましたけども、CG とか使って、レポーターの方のね、あの水位の様子がね、こう後ろでこう水位が上がっていく、まあこれ言葉で説明するのすごく難しいんですけども、あのすごく最新の CG 使って現あのこれぐらいまで水が来ますよとかっていうのをね、あの自分の頭よりも高いところまで水が来るんですみたいな、そんな CG を使って、説明しているのを見てると、あの最大で2メーター以上ですね、多分3メーター近くのね、洪水が予想されるみたいなことを多分言ってたと思います。はい、英語わかんないんで、あの映像で見てるとそんなようなことを言ってたんじゃないかなと思われるんですけども、はい、そして、現在も被害のね復旧作業に当たっている方は大変たくさんいらっしゃると思います。台風21号、神戸大阪を直撃しました。こちらの方、こちらのお話ね、今日聞いてましたポッドキャスト、サバラジオの後半の方で、送水が、かなりこの関西国際空港に関しては、詳しい情報をお持ちでして、なぜかというと、彼は最近海外旅行に目覚めまして、暇があるとタイやらいろんなところに、ね、出かけて、楽しんでるんですが、ちょうどこの3連休も少し休みを取って、海外に出かけようというような予定を組んでたんですが、関空がああいう状況になったので、ね、関空がどうなるかっていうのを、なんかすごくね、私が今一番詳しいですぐらいのこと言ってましたんで、はい、聞いててもとても詳しく、説明してましたけども、はい、ね、関空の方も、連絡橋、ね、復旧がちょっと目処が立ってきてるのかな？なんとなくですけども、JR は来、あと一月ぐらいみたいなことも聞いたような、聞かなかったような、また憶測で話をしてますけども、はい、ね、まあとはいえタンカーがぶつかったシーンというのもちょっと衝撃的でしたしね、はい、あとは最後の方にありました琵琶湖ではこんなことがおるんですね。水位が南と北でこう一時は1メートルも違うというのは、なんかよくあんまりよくわかんないですよね。一つの洗面器の水が、こう、あっちへ溢れたり、こっちへ溢れたりするんだ、とか、なんかその、風とか、波とか、そういうことで、そういうことが起こるんだってのは、ここまで極端なことが起こるっていうのは珍しいことなんだろうと思いますし、うん、自然現象というのはなかなか面白いものがありますね。うん。このあたり、台風被害の様子というのはほぼほぼ、見て取れるところなくなったんですけども、倒壊しました、看板ですとかそういったものはほぼほぼ撤去された感じですね。ただまだ付近の田んぼなんかで、プレハブが転がっているところがいくつかあったりとか、信号機も若干曲がっているところもまだ少し残ってたりとか、爪痕はまだね少し残ってはいますけれども、はい、かなりね、極端な気象状況が続きますので、はい、皆様気をつけて、ね、まだなおかつ台風シーズンって実際秋これからだったりするんでね、はい、気をつけて、ニュース、ね、天気予報チェックしたいと思います。ホイホさんメール毎週ありがとうございました。 ではこちらの方はですね、ちょっと久しぶりのメールになりますね。 YouTube の方はどうかな。あ、いただきました。さっきジャクソンさん、ラケット破壊については個人的にはそこまで非難されることはないと考えています。必ず高所、まあ警告が与えられるわけで、トッププレイヤーなら 100% やらないわけでもないし、セリーナの問題は審判を汚い言葉で侮辱したことですよと。うん、確かにその通りだと思います。審判に対する侮辱でワンゲーム取られてるんですよね、確かね。まあだからコーチングしたっていうところがあって、それでラケット壊したっていうのであって、で最後は侮辱ね。でワンゲーム取られるってもう致命的ですもんね、ほぼほぼね。うん、まあ見た方の通り大荒れに大荒れだった。まあなおかつね、US オープンの決勝でそんなことが起こったっていうのはなかなかちょっとびっくりっちゃびっくりな話ですけども。うん、まあもちろんね、ラケットを破壊してそれで、警告与えられる。まあ、あとはサッカーなんかでもこうゴール決めて、ユニフォーム脱げばイエローカードがもらえる。でもやっちゃうっていう、うん、もちろんわかりますよ、人がやることですし、まあそれが人なんだろうと思うんですけども、うん、でもやっぱりやってほしくないという、そのトッププレイヤーであればあるほどやってほしくないというのが、まあ素人目というかね、やって仲いい人間が何言ってんだって話かもしれませんけどもね。はい、まあ見たくはなかったという、まあそういう話でございます。はい、ではメール戻りましょう。こちら、ヒットOKさん、埼玉からいただきました。ヒデさん、アケミさん、リトラジリスナーの皆さん、こんばんは。試される大地というキャッチフレーズが北海道にはありますが、これが提唱された平成10年頃には、私はちょうど北海道で社会人成り立ての頃で、北海道に暮らすんだ、それを試したと上等じゃないかと思ったものです。あ、今は春日部で暮らすヒットOKです。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。試される大地。これって結構最近のキャッチフレーズなんですね。もっと昔からかと思ったら。なるほど。今回の震災について身近なことを書きます。ありがとうございます。つい2週間ほど前、お盆で奥さんの実家に帰省した時も、厚間でよかったよね、ごめんなさいね、間違ったらすいません、火力発電所の巨大な姿を遠くに見ながらフェリーで苫小牧に、上陸したことを思い出します。そして北海道が全面的に停電したことはご存知の通りですが、この時義理のお父さんは前にメールしたロボット内視鏡の手術を無事終えて札幌の病院に入院しており、自家発電に切り替わってくれたおかげで無事でした。よかったです。ただ実家の上り別はもちろん停電し、一人暮らしなので室内の様子もわからないままでした。冷蔵庫の中は明美さんが言っていたような状況だろうなと思うんですが、まあそれは置いといて、家具の転倒やガラスの破損などがなければいいなと心配していました。結果、無事退院して、ようやく間引き運転で走るようになった在来線で帰宅したお父さんが目にした光景というと、まず家に入る前に玄関の前の階段にひび割れ、家に入ると倒れた家具も割れた食器もなし、おう、2日近く電源の途絶えた冷蔵庫も一度も開け閉めしなかったおかげか無事だったとのこと。まあこれらはまさに不幸中の幸いで、一人暮らしにはもう、大きい家が、悩みの種になることがなくて、ほっとしましたね。良かったですね。はい。ただしタイミングのタイミングとしては疑問が残り、本人の体調とか意思よりも後ろに仕えている手術待ちの患者さんに譲るために多少フライング気味に退院させられたという感じでした。だって都市間交通が復旧し始めたその日かその次の日に帰れる保証が不完全な状態での退院決定でしたので、まあともかくお父さんは無事です。周りのスーパーも、地元の品物が先に棚を埋め始めたらしく、最初に入ってきた牛乳は1リッター300円のものだったということに驚きました。うん、これってどういう値付けをするとこうなったんでしょうかね。うん、なかなか、まあ物がないから値段が上がった。うん、ちょっとまあ行きましょう。ちなみにお父さんの最寄りのコンビニはセイコーマートです。セコマってやつですね。 今回の件でより一層信頼感が増しました。今年は違いましたが、年に一度の帰省でしか訪れない北海道に何事もなく遊びに行けるということがどれだけ幸せなことかというのを痛感しました。発電所の完全復旧にはまだまだ数ヶ月かかるようで、これからの北海道を応援するのにふるさと納税でもしたらいいのかしらと考える、少数納税者の私です。本当にね、ちなみに冒頭のキャッチフレーズ、試される大地北海道は今はその先の道へ北海道という風に変わっています。来年も行きます、その先の道へ、ではではといただきました。伊藤家さん、大変に身近なお話状況、含め、ご報告ありがとうございました。まずはお父様はご無事でね、退院ちょっとフライング気味だったということで、その辺は疑念が残るとはありますけれども、まずは、ご無事でしたということに、本当心ちょっと胸をなで下ろされているところだと思います。あとはなおかつご自宅の方も、玄関前の階段がちょっとひび割れということでね、まだ、家の中に入って、まずは家具とか大きなそういった破損もなかったということですので、その辺も不幸中の幸いだったかもしれませんね。ただ、電力需要がね、まだ今若干抑え気味だったりとか、お水は大丈夫なのかな、それと物流の方も若干心配なところもありますけれども、はい、全てのね生活が、何事もない日常に戻るのはもうしばらくかかるかもしれませんけれども、はい、とにかくもう少々の間頑張っていただければと思いますね。あとはそうですね、この辺の北海道の地震の話としましては、大阪も含めなんですけれども、いわゆる観光地として、大勢のインバウンドの海外からの、旅行者というのでね、賑わっている街だったりするんですけれども、現在そちらの方が、キャンセルがかなり多く発生していて、今日ちらっと見たニュースなんかだと北海道の方は300億近く、経済的損失、その観光業だけで、それぐらいの損失が出ているというような、ニュースをちらっと見ましたけども、大阪の方も、道頓堀ですとか難波周辺、あとはなんか見ましたけども、奈良公園とかもね結構海外の方に人気の、観光地ですけども、そちらもなんか普段以上に、京都もそうなんでしょうけれども、普通に歩けるっていうのをね、そんなツイートをちらちら見たりもしましたけども、はい。同じくツイートの方で見かけた、話としましては、北海道の方がね、もちろん、復旧ですとか、復興を今やってる最中ではあるんですけども、我々、余裕がある方はぜひ北海道、札幌来て遊びに来てくださいというような、そんなようなツイートをされてましたので、札幌に限ってかもしれませんけれども、都市部は思った以上に、復旧復興が進んでいるのかなと思いますね。それよりもあとは、電力の問題ですね、こちらの方の、火力発電所、こちらの方も、各、いろいろな、電力会社のね、スタッフが、北海道の方に集結して、もう多分というか20時間、たゆまない、復旧活動を今もなお続けている最中だと思いますけれども、なかなか一度止まった火をまた、燃やすというのは、そんな簡単なものではないみたいでして、あとは断線とかね、そういうのも含めて、そういった細かいところになってくるんですよね。復旧とか復興とかって。それこそ、岡山もね、含めなんですけども、大きなところっていうのは、目立つところっていう言い方するとまた語弊あるかもしれませんけれども、重要なところっていう言い方かな。割と先に手をつけてもらえるんですけども、やっぱりその、最終の細々したところっていうのは、どうしても後回しになりがちだったりもして、そこで、我慢というのは当然必要になると思うんですけども、うまくそういったストレスをこう逃がして、 大きなものからだんだんとね、そういったところまで、まあ、手が必ず回ってくるはずですからね、もうちょっと、頑張っていただければと思いますね。うん、あとはメールにもありました通り、試される大地、本当に今試される大地なのだと思いますし、まあ、なおかつ新しいキャッチフレーズ、そしてその先の道へというようなキャッチフレーズに変わっているようですから、まあ、復興を機会にね、その先の道というふうにつながることを、はい、切に祈っているところでございます。我々も特に何かできるってわけではありませんけれども、何かしら、まあ本当にわずかながらの募金とかそういうことしかできませんけれども、はい、とにかく、頑張っていただければと思います。はい、東京さん、本当にあの大変な状況の中、こういったメール、リアルなお話聞けるのは、とても重要だ、嬉しゅうございます。はい。また、何か変わったこと、お伝えできることがありましたら、よかったらメールお待ちしてます。はい、メールありがとうございました。YouTube の方は、特に書き込みは、はい、大丈夫ですね。はい。では、最後のメールですね。こちらは先ほどちらっとお話をしましたけども、先週はかなり、イレギュラーというか、突発な収録になってしまったので間に合わなかった岡山から、はい、佐藤さんから今週はメールいただきました。ひでさん、あけみさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。岡山の佐藤です。私、先週の収録はツイッターの変更告知にも全く気づかず、見事にちぎられてしまいました。日曜日の朝にポッドキャストを見ると、ありゃ、なんでリトラジアップされてるんだろうと、この時やっと気がつきました。いやー、ヒデさん、メールを送れなくてすみませんでした。まんまとフェイントにかかりました、とほほ。先週ホイホイさんも言われていた通り、私も生活の一部に課しているリトラジメール投稿です。大失態です。本当にとほほです。なんだかやるせなくて、とても寂しい気持ちで日曜日にポッドキャストを聞きました。これからは見逃しませんよ、と。もうなんかもう涙出るような本当に、ことを言っていただきましてありがとうございます。もうね、事前にね、まあこれホイホイさんも含めなんですけども、毎週ね、あのホイホイさんとサトシさん、リトラジにとっては二大、リスナーさんですよ。二大リスナーさん、二大メーラーさんですよ。ね。で、私のツイートも随分とね、遅くなってからのツイートでしたし、まあそんなのをね、目にしないこともあるでしょうし、だからといって、佐藤さん、メール、今週早いからよろしく、みたいなことが言えるわけもなく、はい、そんなことで、突っ走ってしまったんですけども、はい、まあまあ、ね、まあもちろん、ホイホイさん、佐藤さん含め、リトラジ、ね、聞いていただいている方、なかなかね、まあ、土日というところで収録をするんですけれども、私と明美さんと共に、なかなかこう、スケジューリングが難しくなりつつあるもので、今回もこうして私一人でお話をしているところなんではありますけれども、まあ、できる限り日曜日というところで、お話というか収録をしていきたいと思いますし、まあ、明美さんもできる限りというところで、まあ、ちょっとその辺は、しばらくの間、長い目で見ていただければと思います。はい。さて、我らがファジアーノ、昨日はホームで京都戦でした。後半の後半は、何と言いましょうか、京都の時間稼ぎの、痛いよ痛いよプレー作戦に、イライライライラさせられ、とにかくフラストレーションが溜まるアディショナルタイムでした。結果、強度に追いつかれ、2対2のドローでした。久々に1万3000人も入ったのに残念でたまりません。こんちきしょう、ロペス、バカ野郎、トゥビオ、過去笑い。次節はアウェーで現在16位の甲府戦です。6位まで勝ち点6差です。もう負けられないです、こんちきしょう。頑張れ、我らがファジアノ。俺たちがついてる。さて、とついてます。我らが FC 岐阜さん、どうしちゃったんでしょうかね。これは今までにないかなりの重傷のようですね。皆までは言いません。ここは一つ大木さんへのお願いとして、スタメンから我らがナンバー選手を起用していただきたいです。 強く希望します。頑張れ FC 岐阜さん、たけちゃん、なんちゃんがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。佐藤さん、先週は失礼しました。今週はメールありがとうございました。はい、ファジアーノというか、まあ、J2 佳境に入ってきてますね。残りもう9戦とか、もう10戦ないですよね。はい。そんな中で、6位以内のプレイオフというところを目指して、ファジアーノね、今、ギリギリしがみついているといったところで、本当にこの京都、勝ててれば大きかったんですけどもね、なかなか京都も京都で、いわゆる残留争いというところに、巻き込まれているところですからね、そうそうやすやすと、勝たせてはくれません。そして最後もね、まあ引き分け狙いというか、まあアウェーで勝ち点1持って帰れれば、まあ御の字というところなんでしょう。そんな京都の、後半のプレーに、まあなってしまったというところではあるんですね。2対2ということですが、はい。どこのチームも今言いましたプレーオフ圏内、そして残留というところでね、まだ望みがある以上は、必死に戦ってくるところだと思いますので、ちょっとここね、9月は試合まだいくつかあるんですよね。あとは天皇杯があるのかな、まあ、その辺もあって若干スケジュールきついチームもあるかもしれませんけれども、はい、この9月が終わる頃には大方判明してるかなという感じもしますけどもね。はい。そして、我らが FC 岐阜ですが、まあメールでは多くは皆までは語ってはいただいてませんが、はい、泥沼。まあ表現というかね、としては泥沼という言い方になるんでしょう。10連敗という、クラブ史上の、記録をさらに一つ伸ばしてしまいました。昨日僕のありました FC 岐阜は、アウェーで徳島戦出したね、間違いないですね。はい、こちらの方、後半途中まで1対1のドロー、まあこれもねドローで、ずっと来てて、岐阜は岐阜らしい持ち味の、サッカーをやってまして、それに対応するかのごとく、徳島の方も、しっかりと、最終ライン守って、そしてからそこからのカウンターというね、試合としてはとても見応えのある面白い試合でした。そしてドラマが起こったのはそれこそ、試合終了1分前というか数秒前みたいな感じですよね、多分ね。今言った、カウンターを仕掛けた、徳島の一発に、表原というね、とても素晴らしい選手がいるんですけども、彼のなかなか難しい、シュート、ダイレクトシュートによって、本当に後半最後残り1分切ったところでの、得点となって、徳島としてはまあそれは嬉しいでしょう。はい、待望の勝ちということになりまして、岐阜の方はなかなかアウェーで1、ドローで帰ってくることができなかった。そしてなおかつ、クラブとしましては連敗の記録を伸ばした、そんな試合内容だったんですけども、その前が新潟と5対0というね、とても、ひどい試合をやってまして、まあ、0対5ですね、こちらからから言うと。それでどうなるのかなと思ってたんですが、今回のその徳島戦見てる限りでは、うん、ちょっとね、形はできたぞっていう風に私は見たので、はい、今後この形がさらに精度が上がってこれば、うん、まだまだ全然悲観する感じはないなというような、そんなような試合に見えました。もちろん勝てなかったのは悔しいですし、残念ではあるんですけども、試合内容とすると、FC 岐阜の、うん、新しい形というか、まあ、古橋亡き後の形といっていう言い方の方がいいかな、うん、というのが出来上がりつつあるなという、そんなようなシーンがいくつか見れたので、はい、今後に期待したいと思います。はい、我々も、いつの間にやら残留争いというところに巻き込まれつつありますのでね、はい、これからの試合、一試合一試合が重要になってきますので、はい、なおかつ、次節はデルピエロが、なぜかデルピエロが長良川に来るということで、岐阜のマスコットギフピーと PK 対決というのをやるそうですから、はい、デルピエロが プレイするんですよ。プレイするっていうか、はい、まあね、お忘れではありますけども、はい、そんなことでなんかメインとかもねかなり売れてるということで、まあ営業さんね10連敗してるチームとは思えないぐらい人が入るんじゃないかと思いますけども、対する相手はベルディかな、確かね、はい、時間があれば見に行きたいなと思っておりますけども、はい、そんなことでして、今週も外したメールありがとうございました。メールが今届いたんですよね。はい、ありがとうございます。アグラサボイさんからメールいただきました。ありがとうございます。これって読んじゃっていいよね、大丈夫ですね。こんばんは、アグラスボーイズです。先日は番組冒頭からの心遣いのコメントをありがとうございました。お礼の報告メールを少しだけと。我が家は特段の損害もありませんでした。ご存知ですよね。アグラスボーイズさん、今現在、単身赴任で、こちら関東の方に出てこられてますけども、ご家族は北海道で、札幌で暮らしておられます。前回の冒頭でもその件に対して触れたんですけども、アグラスボーイズさんのツイッターなどの書き込み読んでる分には、まあもちろんその停電やら断水やらということでね、被害は大きくなったにはあったんですが、ご家族、まあ心身的には無事ということで、はい、まあご自宅の方も、まあ大きな被害はなかったということで、そんなお話をさせてもらいました。で、ただ停電で何もできなくなり、近所のお店の炊き出しが夕飯。お店でやってくれたんですね。トイレも使えず、ああこれきついね、一晩避難所暮らしでした。うん、そうなりますよね。やっぱり自宅でトイレ使えない、水出ない、電気つかないってなれば、もう避難所行った方がいいという判断だったんだと思います。日中だったら子供たちが帰宅困難者になっていたことを思うと夜中で良かったです。うん、確かに考え方としてはそうですよね。まあこれ時間帯とか、あとはシーズンとかによってこうだったらああだったらっていうことはちょこちょこ見かけられますけども、まあ今回はまあ秋口のね深夜3時過ぎというところで、うん、それによってはまあね、こう外に出てる人も少ないかろうしというところで、お子さんのね心配もしなくてもね、まずは良かったということですね。毎日スーパーを監視している妻によると、あ、いいですね。地元情報。少しずつ、これは札幌近郊だと思いますけども、少しずつ物流は回復しているみたいです。お仕事が災害復旧に直結している私は、北海道出張を喜んでと思っているんですが、お仕事的には関西の台風被害の方が甚大で、熊本地震以来の出張があるとすれば大阪になりそうです。ではではといただきました。アンクラスボスさん、大変な中メールありがとうございました。うん、まあぼんやりとアンクラスボスさんのお仕事はなんとなくイメージはしてるんですけども、こういったことでね、お仕事が大変な状況にもなってると思われますけども、大阪の台風被害はやはりその個々の被害を受けた件数というのが多くて、数が、なおかつそれもこう一筋縄にいかない案件というか物件も多くって、そういったところで、大変に公的な機関、なおかつ民間の機関、ね、バタバタまだ未だにしているということも聞いたりもしますけども、はい、本来であればね、当然その札幌自宅戻って、家族の顔を見てね、無事で、家族揃ってっていう、そんな時間取りたいのは本当に山々だと思うんですけども、はい、まあとにかくご無事だったということがまあ何よりでありますね。うん、もうしばらく、北海道に戻るのには時間かかりそうですけども、はい、とにかくまあ大きな被害ね、人的被害やそういったことがなかったということを、さっきの、ヒットを受けても含めですけども、まあこういった大きな災害が起こるたびにお話ししてますけども、こうしてねリトラジーもう10年以上やってきて、各地に、リスナーさんがたくさんできて、まあありがたい話、ファミリーなんていう言い方をしてくれる方もいらっしゃって、我々も ね、どっちが上とかどっちが下とかそんなレベルではなくって、こうやって聞いてもらってる方すべての方がね、ありがたい存在ですし、聞いてもらってる方々も、まあ、ひょっとしたらですけども我々のことを何かで、ね、気にかけてくれたりもするという、そういったとっても心温かい、そういった関係性が今もできていると思っていますの、はい、どこで災害が起こっても、あの人はどうだったろうか、あの人のそれこそ親戚はどうなんだろうとか、ね、もうなんかそういうふうに思っちゃったりするので、ね、いいことであればねいいんですけども、こういった災害があると、リスナーさんどうしてもね、多分気がかりな方多いと思いますし、まあ今時代はいわゆるその SNS なんかでね、リトラジ関係なく繋がってる方もたくさんいらっしゃったりもするでしょうしね。はい。そんな中、まあ今回は、大きな被害は、まずはなかったということで。はい。本当に、アクラスボイさん、お忙しい中、お時間割きましてのメールありがとうございました。また、お時間あったら何か、状況など分かりましたらよかったら教えてください、メールありがとうございました。さて、ということで、ですね、ツイッターじゃないや、チャットの方がいくつか出てきてますね。ユウさん聞いてもらってます。ブースカさんも聞いてもらってます。ジャクソムさん、大坂直美さんの話については、ペイシェントを我慢と安直に訳しているメディアが多いことが気になりました。というのも、スポーツにおけるこの言葉は、忍耐強くことを運ぶという意味が強いと自分は考えているからです。スポーツにおける我慢には、本来やっていいことをやらせてもらえないという自発的ではないネガティブな方向の言葉だと考えているからです。ポジティブという言葉を多用する大坂直美さんの言葉を訳すなら、やはり忍耐を使うべきなのではないかとそう考えています。そういえば、池上彰氏について少しメールを書こうかなと思っていたんですが、忘れておりました。自分は子供ニュースの頃から彼のすべて簡単な説明で分かったようになることを批判的に見てまして、あまり評価してなかったんですが、なかなか共感してもらえなかったので、ここ数日の話には驚きを隠せません。専門家は割と否定的に見ていたんだなと思っていて、まあ、上杉隆みたいな、自流に乗って批判するエセジャーナリストみたいな人も、ケチつけてますが、笑いとありますね。はい、二つのことで、チャットいただきました。ジャクソンさん、ありがとうございました。もうほとんどメールのようになっておりますけども。まあ、ペイシェントという、翻訳についてですけども、日本語訳をすると、先ほど言ったように、まあ、直訳するとなんとなく我慢というようなイメージがね、私なんかもしたりするんですけども、決してそうでもなくって、いわゆる、まあテニスなんか特にそうだと思いますけども、いわゆる1対1、まあ今回シングルスですけどもね、まあその1対1ライバルとのね、駆け引きということによってであれば、先ほど言ったその忍耐というところですよね。まあこれ卓球なんかでも多分そうなんだと思うんですけども、まあ相手のミスを待つという感じでもないんでしょうけれども、こう、これも、科学的ではないのかもしれませんけども、やっぱり見てて、わかる、感じるものとしては、いわゆる流れというのは、勝負のそういった中にはあって、その流れをいかにこう作るかとか引き込むかとか呼び込むかとかっていうね、まあ本当に科学的ではないのかもしれませんけども、でも実際そういうのってあったりするんだと私は思って、まあスポーツなんか見てるんですけども、そんな中、その大事なのがここにあるいわゆるペーシェントの、まあいわゆるこの忍耐というものなんだろうなと思いますね。うん。まあ、やっていいことをやらせてもらえない。そうですね。ネガティブな言葉ではなくって、そういうふうにこのペイシェントという言葉を、まあ、忍耐というふうに訳せば、大坂直美選手の、独特のインタビューの受け答えがね、少し、こう、前向きな発言として捉えられるのかなと思ったりもしますね。うん。いいですよね。 日産車何が好きって言って GTR って答えたら差し上げましょうっていうのがね、もうなんかあれは見てて安いもんだなっていう風に、あれはだって日産株上げたでしょ、間違いなく。あのね、1000万以上の車ですけども、まあ、それ以上の価値のある、あの即断力というかね、あの決断とかいうのは、ひょっとしてもうなんかシナリオにあったのかもしれませんけれども、はい、あれもね、いいですね。だって大阪直美選手あれでしょ ?US オープン優勝賞金4億いくらでしょ、ねえ、4億いくらですよ。それはもう、GTR ぐらいもうポンともらっても全然問題ないでしょ。ね。あとは池上彰さんに関してはね、なんだかこうパクリだどうのこうのだみたいなことでいろいろと言われてますけども、各局これだけ池上先生を今日もやってましたね、そういえばね、特番か何かね、重宝してるので、ここに関してはほぼノータッチという感じで、ただただこうネットの中で荒れてるというそんな話題になってますけども、面白いですよね。やっぱりその利害関係のあるニュースね、当たり前なんでしょ。もちろんそうなんですよ。民放ですしね、さっきも言ったようにあのスポンサーっていうのがあったりとか、その事務所っていうのがあったりとか、いろんな関係性があってね、話題に触れる触れないっていうのがね、あるのはもうここ数年やら数十年ね、どんないろんなことがあったじゃないですか。まあスマップだなんだとか、まあね、もろもろあって、この池上案件に関してもあれだけね、テレビ局側としてはね、あれだけ数字を持ってる方でね、特番でしっかりと、数字稼いでいただけるんであればね、そこがこんなネットのことをね、触れてどうこうしてへそ曲げられるくらいならっていうことでしょうけどもね。はい。まあまあ、テレビ、メディア、いつもここで腐したりしてますけども、どうなんでしょうかね。さっきね、今日私7時半ぐらいに帰ってきたのかな、帰ってきて、日曜日ね、連休3連休の真ん中の日曜日、7時半からやってるチャンネルをね、カチャカチャ回すっていうと昭和な表現かもしれませんけども、ザッピングして見てると、まあ見る番組なくって、最終的にはイタリアの野生の馬がどうこう自分のエリアを守るかっていうダーウィンが来たをずっと見てるというね、そんな日曜日の夜の過ごし方だったんですけども、まあいつも言ってますように、我々の年代ですとか我々の世代に向けて番組は作ってないんだなっていう番組がたくさん多くやってますね。はい、まあそんなところですよ。すごいですね。だらだらとお話ししましたら、あっという間にもう80分近く話してます。最後ちょっと一個だけ、思ったことなんですけども、こう、災害ね、続いてるじゃないですか。まあ、岡山、ね、なおかつ岡山、そして大阪があって、北海道があってって、ここね、1ヶ月の中でもそれぐらいあったし、ちょっと前まで遡れば、熊本があり、ね、まあ中国地方もあり、本当に各地で、大きな災害が起こって、その度に、この前も話しましたけども、昨今では本当にツイッターなどでリアルな映像がね、その場の状況が見て取れるという、そういう時代になってきたですけども、日本人というか、まあ若者のいわゆる価値観というのがやっぱり変わってくるよねっていうのが最近思うようになりまして、っていうのは、やっぱりその我々今ね、アラフィフと言われるような年代までだと思うんです。まあもうちょっと下までかな、まあこの辺までがいわゆる持ち家とかね、所有するということに対する、価値の大きさっていうのが あったんですけども、まあ、いわゆるバブル世代とかバブルの、ね、時代を多少でもかすった人間にとってはそういったものへの憧れですとかっていうのはあったんですが、まあ、それ以降の世代、なおかつ今のこの20代や、10代の若い世代っていうのはこういった映像を見てると、うん、諸行無常感っていうか、ね、形あるものは必ずなくなるというか、そういったのをすごく悟るよなとかって思いながらぼんやり見てますね、うん、つまり苦労して築き上げても、ね、頑張っていろんなものを我慢して、そこにたどり着いてそれを手に入れたところで理不尽な自然災害によって一気にそれがなくなってしまうというのは、うん、なんとなくやっぱりこの無常感というのは若い世代に、特に若い世代にはあるんだろうなというふうになんかぼんやり思ったりもしますけどもね。はい。まあ、この辺の話ちょっと今なんとなく思っていろんなその若者論みたいなのをね、見てるといろいろと面白い興味深い話もあったりするんで、また、いずれちょっとまとめて、まあ、若者論っていうかな、まあ、現在の若い世代の価値観に対してのお話はまたちょっと改めてしたいと思いますが、はい、皆さんもいかがなんか お考えですかね。どうですかね。なんか私どもにはいわゆる10代20代と接する機会がほとんどないので、まあ、仕事も含め、家庭も含め、だからリアルなそういった意見っていうのは、まあ、聞けることがなかなかないんですけども、うん、今時のその辺の世代ってはどうなんでしょうかね。ちょっと前までほら出世に興味がないとかお金、あ、そうそう、お金に興味がないっていうね、うん、こういうことになってきてますんでね。はい。それはどこまでどうなんだろうってのはちょっと、うん、思ったりもしますけどもね。はい。さっきの車の話。1800万以上ですね、GTR、ニスモ仕様なので、今は北米仕様があるので、問題なくフロリダで、乗ることができますが、R32 や33の時代、25年以上前だと、欲しくてもアメリカに持ち込めない可能性が高かったですからねと。はいはい、そうですね。うん。GTR、ニスモね、北米仕様。いいですよね。GTR、何が好きなんですかって言ったら、早いからっていう、もう、単刀直入ですよね。大坂なおみ選手のインタビュー、本当にもう、見てて楽しいですよね。何言ってくれるんだろうっていうね。はい、それだけでも楽しめますね。あとは、なおかつ、この、ちょっと車の話ですけども、R32 とか33、アメリカで走らせるってすごく難しいらしいんですね。いろんな規制だらなんだかんだで。で、それを規制をかいくぐって、アメリカで、まあ、カリフォルニアなんかでこう走らせてたりすると、向こうの方々、アメリカの車好きな方々にとっては、もうなんかすごい夢の車というか、もう憧れフェラーリ以上みたいな、そんな車でして、なんか、ちらっと昔 YouTube で見たんですけども、街中でその R33 を多分走らせてたんですけども、それで信号待ちした時に少年が、その R33 を見かけて、もうなんかとんでもなく、こう、驚きと憧れと、高骨とした表情でその車を見てて、わお、なんだなんだってすごい興奮してるっていう、そういう映像を見たことありますけども、はい、そういう車なんですよ。スカイラインというかね、GTR ってね。はい。さて、相変わらずいろんな話をしてまいりました。ヒデのリトルラジオ。今回は、前編やるのは初めてなのかな？違うか？前もあったのかな？まあいいでしょう。今回は、あけみさん抜きで、1時間半、90分ほどになりますかね。はい、お話をしてまいりました。女心と秋の空ということで、来週はコロコロと、天気の様子が変わっていくようです、残暑も厳しいようですので、もうしばらく体調管理して、この9月やり過ごして、そろそろ10月のカレンダーになるとまた年末感、ね、迫ってくるんでしょうね。はい、そんなことで、今週もあと明日1日お休みの方も多いんですかね、またゆっくり休んでいただいて、はい、頑張って乗り切っていきましょう。それではどうぞ皆様、健やかな一週間をお過ごしくださいませ。今週はお会いしましたのは私、ヒデでございました。ではまた来週です。皆様おやすみなさい。さよなら。